移住企画上越にアイターのコーナーです。スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは先週に引き続き直越でコータクラシックバレエを主催していらっしゃるコータヨシコさんです。コータさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
コータさんはですね、はい、なんかクラシックバレエの先生なんだそうですね。
はい、直越の方で今お教室の方をさせていただいてます。
の場所がつかそばの近くなんですよね。
そうですね、つかそばの、はい、隣の隣です。はい、
何曜日にレッスン日があるんですか。
通っている生徒さんの年齢ですとか、そういうものでまた全く別々なんですが、基本は今月曜日から金曜日まで毎日レッスンの方あります。大人の方は今80歳の方まで習いに来てくださってます。はい、
80歳です。
まだまだ大丈夫ですね。
ぜひぜひ。
小田さん、高野さんおいくつぐらいかお分かりですか。
いや、分からないですね。まあ、20歳以上だと思うんですけど、ね、
それ一番無難なこと。
そうですね、
20歳以上の90歳以下だと思うんですけど。
そうですね。はい、子どもの場合は、まあ、バレエっていうとすごくこう憧れとかで習いに来たりっていうのあるんですけど、大人の方になってから始めるってなると、皆さんやっぱりバレエっていうとすごく敷居を高く感じるみたいで、教室の中に足を踏み入れるまでがものすごく時間がかかるみたいです。ただ今はそういうスポーツクラブとかでもそういうバレエのレッスンっていうのを受けられるシステムがあるので、割と昔よりは気軽にバレエっていうものに触れられるようになったような気がします。
でもね、ほらトーシューズっていうのは履いて、はいはいはい、つま先で立って、はい、あれね、大変そうですけど。
そうですね、
素敵ですけどね。
そうですね、やっぱりでも大人になってからやっぱり履かれてる方もいらっしゃって、今60代の方たちはほとんどトーシューズを履かれています。
そうなんですか。は
い、姿勢がね良くていらっしゃいますよね。姿勢が良くていらっしゃるってイメージありますが、
そうですよ ね、
やっぱり姿勢が良くないと、やっぱり中心っていう軸がないとバレエってなかなか踊るのが大変なことなので、やっぱり自然にこう姿勢が良くなってしまうというか、そういう感じですかね、習ってる間
に。そうですね、よくほら回転するじゃないですか、あの時にやっぱりこう中心がしっかりしないとうまく回れないですよね。
はい、どんなに練習してもやっぱり中心のこうまっすぐっていうものがないと
軸がねぶれちゃダメなんですね。
回れないので、そこはやっぱり一番大事なところですね。はい、
でも高田さん、移住選手の話でね、はい、赤羽から移住されたということをお聞きしたんですけども、はいはいはい、移住されてきた直越でお教室開くって勇気いったんじゃないですか。
はい、そうですね、実は私もバレエを東京の方でやっていて、まさか直越で教室を開くというのは実は越してきた当初は考えもしなかったんですけども、たまたまちょっと私の姉がやっぱり直越の方に、結婚して嫁いでいて、そのお友達が子供さんがやっぱりバレエをやりたいって言ってるんだけども、直越で教室がないので、うん、ぜひやってもらえないかっていうちょっとお話をいただいて、それでっていうのがちょっときっかけで、はい、お教室開くことになりました。
そうだったんですね。
はい、
だからスムーズにこうなんかこう教室っていうか、
そうですね、
後押しがあったわけですよね。
はい、突然やっぱり来たところでね、うん、やっぱりなかなかすぐに教室を開くっていうのは、うん、多分私も自分でやるとなったら多分できなかったと思うんですけど、うん、やはりそうやってたまたまやっていただけないかというオファーがあったので、うん、いやじゃあよしやってみようかっていう気持ちにもなりましたし、うん、周りでやっぱりこういろんな意見をくださったりっていうのもあったので、そういう意味でやっぱり上越って温かい街だなって今考えるとしみじみ思います。はい、
まあ、上越市ではね、はい、市民芸能祭がありますよ ね、
はい、
そこにも生徒さん出てらっしゃるとお聞きしたんですけど、
はいはい、毎年参加させていただいて発表会なんですが、上越市の他 のジャズダンスですとか、あとバレエのお教室の先生たちと一緒になって人日そこで発表会をします。はい、
ってことは他の教室の皆さんと連携なさらないといけないってことですよね。
そうですね、
最初ね、はい、来られた時は東京から来られたっていうことでね、周りの方とやっていくっていうのがね、
そうですね、
その辺のところいかがでしたか。
はい、確かにね、長くお教室をされてる先生たちばっかりだったので、私も当初やっぱりすごく緊張しましたし、参加さ していいものなのかっていうふうにも思ってたんですけど、やはり先生方皆さん上越の方いい方で、あの新しいそういう私みたいな外から来た人間にも心よくこう時間を割いてくださって、一緒にこうやりましょうっていう形でここまで盛り上げてこれたのかなと思ってます。はい、ありがたいと思います。
あのところで、あの幸田さんの教室だけで単独の発表会っていうのもあるんですか？
はい、あの実は前回の時にお話ししなかったんですけど、ちょっと主人が3年前に亡くなりまして、それで、あのそれまでは主人がこういろんな音響とか舞台のその裏を手伝ってくれてたんですけど、ちょっとねそれで、あのなかなかちょっと私一人ではこう厳しくなってしまったっていうのもあって、独自の発表会はちょっとそれ以降はちょっと今してないんですけども、今はその上越市民芸能祭を1年に1回発表会としてやっています。
はい、そうなんですね。はい、このお衣装も手作りしてらっしゃるんですよね。
そうですね、これはもう当初から私の思いで、レンタルで借りたりということももちろんできるんですけども、やはりオリジナルのものを子どもたちにこう着せてあげたいというのと、やっぱりお借りするとお値段がものすごくかかるというのがあって、やっぱりできるだけこうお金をあまりかけずにバレエを長く続けてもらいたいという気持ちで、それは未だに今でも今日あの衣装は私が手作りで全部すべて作ってます。
すごいね。幸田先生ご自身で、
はい、作ってます。
あのフリフリフリの、
そうです、そうです、
かわいいのね、の、
はい、作ってます。
はい、まあね、上越市にはあのそういったバレエをはじめとして、はい、いろんなの踊りの教室もありますよね。
そうですね、で、
はい、今もあの踊りっていうダンスですか、はい、そういうのも結構学校でも取り入れたりとか、ね、はい、ね、してますけれども、はい、そういうことを考えるとずいぶんあの充実してきてるなと思うんですけどね。
そうですね、上越も、ね、バレエだけではなくて、うん、ヒップホップですとかジャズダンスですとかよさこい、あとはなんだろ う、 もう本当にダンスのありとあらゆるものを習える場所っていうのが今できてきていて、あのこれからの若い子どもたちにとってはすごくそういうものを習っていかれる環境っていうのはあの揃ってるんじゃないかなと思います。
幸田先生ご自身もあれですよね、はい、よさこいも教えてらっしゃるんですよね。
はい、あの実はよさこいを上越で立ち上げた時に私が振りを教えたっていうのがあるんですけども、やっぱり皆さんちょっと年齢とともにあのお孫さんを見なきゃとかっていうことで一回ちょっとグループ解散してしまいまして、はい、で去年の秋にもう一回ぜひあのちょっと年配の方たちでやりたいっていう方たちがいてお声をかけていただいて、ぜひ先生やってこれ何かっていうことで、はい、この去年11月に新しく立ち上げまして、この8月の25日の検診交際で、はい、練習を発表する初デビュー、うん、するあの方たちグループを今立ち上げてます。
そうですか、じゃああと1ヶ月弱ですね。
そうですね、皆さん今大変なこと
になってます。そうですね、追い込みですね。
今そういう幸田さんの話聞くとね、すごく上越 の、 そのバレエ界ダンス界をね盛り上げようって行こうっていうなんか気概をねすごく感じるんです。
本当ありがとうございます。
心強い言葉で、
うん、ありがとうございます。
先ほどもその年齢層のことをお聞きしたんですけども、はい、下は
一番下は中学生です、ね、
中学生。
ただ今うちの孫たちがちょっとずつ始めてるので、うん、そこが3歳がありますね。
3歳ね、はい、そして、うん、あの上はなんと
80歳ですね。80
歳、
はい、
還暦私過ぎてるんですが大丈夫でしょうか？
はい、まだまだ十分です、はい、あのバレエは何歳からやらなきゃいけないっていう決まりはなくて、あのその年齢に合わせたあの動きというのを私たち教える側がこう考えながらあの指導すれば、いくつでもできるものなので、まだまだ
間に合います。あんなに足は上がりませんけどぎっくり腰になりそうな家高野さんどうですか、ペア組んで
つま先で立てますかね。
いやそれはなんとか2、3歩
まだまだ間に合うと思いますよ、うん、はい、
まだまだそういうあの高齢者って言いますか、年齢の高い方は、はい、なんか健康維持っていうかそういうのを兼ねておられるんではないですか？そうですね、
はい、あの私はそういうふうに皆さんに指導しているつもりはないんですけど、うん、やっぱ皆さんの意識がそういうのがすごく高くて、うん、やはり自分の体は自分で鍛えてやっぱり頑張って若くいなきゃっていうふうに思われるみたいで、あの逆に やめられないって皆さんおっしゃられ、うん、1日でも休むと体がなまってしまうので、はい、もう1週間、ね、次の週までも休んだら何日も空けたらダメだから先生休みにしないでなんて言われるぐらい、やっぱり皆さん動くことで自分の体をこうコントロールして、もうなんかご飯を食べると同じような感覚で体をこう日常的に動かしてるっていうのがあるみたいです
。
すごいね、すごいですね。幸田先生ご自身は何歳ぐらいからバレエを
習った？私は実はあのバレエをやるにはちょっと遅くて、小学校5年生の時やはりなかなか母に言い出せなくてっていうのがありまして、でやっぱり5年生の時に思い切ってこう教室に自分で飛び込んで見学させてもらって、であの両親に伝えて習わせてもらったっていうのが初めなんですけども。あ、
そうなんですね、は
い、でもその時に習わせてもらってよかったなと思ってますし、今こうやって教えているみんなとこう動いてられるのもやっぱりここへ上越へ来たからだなっていうふうに思ってるので、東京だったらなかなか今と同じことはできなかったかなと思っているので、本当にもう改めてもう上越来てよかったなってしみじみ思います。嬉しい言葉ですね。
本当と
そうですね、そういったそのバレエを通しての皆さんとの交流と、その近所の皆さんとの、そのお付き合い、そういったものをすべてそのこちらでのお住まいにつながってるっていう感じはありますか？
うん、やっぱり越してきてただ普通に生活していくというよりは、私の場合こういうバレエだったりおさこいだったり、そういったところでいろんな方たちとこう交流を持って、あのいろんなこう楽しみもいっぱいあの今までしてきましたし、まあ、これからもまだまだあ これやってあれやってっていう楽しみもまだまだの あるので、本当にもうここへ来てよかったなって思いでいっぱいです。
嬉しいですね。本当あのクラシックバレエっていうと、あのほとんど毎日のようにレッスンが、今も先ほど、もう月曜日から金曜日までっていうね、お話で、そうするとお休みのあまりなかったですと、お出かけですとかっていかがですか？
ほとんどがやっぱりそういう私の仕事メインで動いているのであまり、ただ、週末はやっぱり皆さん子どもたちとか、パートナーの方もやっぱりお休みされる方が多いの で週末はあのしっかり休んでちょっと出かけしたりはしてます。
そうですか、これまでこの上越エリアで行かれて、あ、よかったなっていうところいかがでしょう？
いっぱいあるので、これって選べって言われるとすごい難しいんですけど。
そうですか、そんなにいろいろ行かれたんですね。
そうですね、もうやっぱり子供たち小さい時はとにかく、うち主人も出かけることが大好きだったので、もうあっちこっちも何かこう探して、はここに何かあるって言えばそこへ行ったりっていうことをしてたので、もうなんかもう本当にお家に仕事してるか出かけてるかのどっちかだったかなっていう、今考えるとそんな気がします。
そうですか、ね、東京にもしそのままお住まいでしたらね、東京もいろいろ行くところがあると思うんですけども、
確かにね、東京の方がたくさんそういう遊び場あると思うんですけど、でもやっぱりお金もたくさんかかりますし、こちらだとやっぱりお金をかけずに楽しめる施設とか楽しめるところがいっぱいあるので、
確かに、
あの小さい子供を持つお母さん、お父さんたちにとってはすごくいいところがいっぱいあるなっていうふうに思います、
嬉しいですね。
ね、そんなね、いいとこあるのにね、何もないよなんてね、そういう話をする人がいるんですよ。
そうですね。
今の話を聞かせてあげたいです。
ね、どうなんでしょうね。
上越へ移住をお考えの方、市内にはモダンバレエ、クラシックバレエ、ジャズダンス、よさこい、日本舞踊、ヒップホップなどたくさんのダンスや踊りの団体があります。で、他にもたくさんの習い事、文化スポーツ団体がございます。ぜひ参考にしていただければと思います。今日のゲストは幸田クラシックバレエを主催する幸田佳子さんでした。幸田さん、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は越後高田雁木ネットワーク代表高野恒雄さん、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、そして FMJ 林田でした。お二方もありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のゲストは上越市の移住定住コンシェルジュ柳原志保さんです。上越に I ターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、
道を選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを